翌朝、目を覚ました時も、まだ下の根に夕べのうまさが残っていた。あんなにうまい土産をもらったのだから、今朝もまた川へ出かけて、そばの出汁を釣り直してこなければなるまいと思っていたのだが、その必要はなかった。父親が、一日半しか休暇をもらえなかったので、今夜の夜行で東京へ戻ると言い出したからである。道理で、夕べは雑魚の食い方が尋常ではないと思ったのだ。午後から、みんなで、死んだ母親が好きだったコスモスと桔梗の花を摘みながら、共同墓地へ墓参りに出かけた。盛り土の上に、ただ丸い石を乗せただけの小さすぎる墓を、せいぜい色とりどりの花で埋めて、供え物をし、細く咲いた松の根で迎え火を焚いた。祖母は、墓地へ登る坂道の途中から絶え間なく念仏を唱えていたが、祖母の南無阿弥陀仏はいつも南無阿弥陀仏という風に聞こえる。ところが、墓の前にしゃがんで迎え火に松の根をくべたしていたとき、祖母の南無阿弥陀仏の合間に、ふと、エンビフライ、という言葉が混じるのを聞いた。祖母は歯がないから、言葉は大概不明瞭だが、その時は確かに、エビフライではなくエンビフライという言葉を漏らしたのだ。祖母は昨夜の食卓の様子を、エビの尻尾が喉に使えたことは抜きにして祖父と母親に報告しているのだろうかと思った。そういえば、祖父や母親は生きているうちに、エビのフライなど食ったことがあったろうか。祖父のことは知らないが、まだ田畑を作っている頃に早死にに、した母親は、あんなにうまいものは一度も食わずに死んだのではなかろうか。そんなことを考えているうちに、なんとなく墓を、上目でしか見られなくなった。父親は、少し離れた崖っぷちに腰を下ろして、黙ってタバコをふかしていた。父親が夕方の終バスで町へ出るので、一人で停留所まで送っていった。谷間は、すでに日が陰って、雑魚を釣った河原では早くもカジカが鳴き始めていた。村外れの釣り橋を渡り終えると、父親は取ってつけたように、今度正月に帰るすけ、もっとゆっくり、と言った。すると、なぜだか不意にしゃくり上げそうになって、とっさに、冬だら、ドライアイスもいらねべな、と言った。いや、そうでもなかべおん、と、父親は首を横に振りながら言った。冬は汽車のスチームが効きすぎて、汗こ出るくらい暑いすけ。ドライアイスだら、夏、どこでなく、いるでおん。それからまた、停留所まで黙って歩いた。バスが来ると、父親は右手でこちらの頭をわしづかみにして、んだら、ちゃんと留守してるな、と揺さぶった。それが、いつもより少し手荒くて、それで頭が混乱した。んだら、さえなら、というつもりで、うっかり、エンビフライ、と言ってしまった。バスの乗り口の方へ歩きかけていた父親は、ちょっと驚いたように立ち止まって、苦笑いした。わかって、ラーニ。また、買ってくるすけ。父親は、まだ何か言いたげだったが、男車掌が降りてきて道端に痰を吐いてから、はい、お早く、 と言った。父親は何も言わずに、片手でハンチングを上から押さえてバスの中へ駆け込んでいった。はい、発車。と、のぶとい声で車掌が言った。